どうも、KK です。というわけで、始まりました。おじさまトーク、カッコ仮。考えてみたら自分で持ち込んだ割には、ちゃんと正式タイトル決めないまま、こういうことになってしまっているんですけれども、まあ、元々を言えば、まあ、この収録の翌月には、金のために金はなる2、ネロエロソンが、販売されますが、どっこいこっちも頑張ってるよと、おじさまたち頑張ってるよっていうことをアピールしたくて、私が勝手に自己承諾で彩音さんにお話を持っていきつつ、やってくれるよね、やらないわけないよねっていうことで、お声をかけた方々に1対1で、お話をしていこうかなっていうことで、まあ、さらにはツイッター上とかで応援してくださってる皆様にも質問を受けたりなんかして、今回こういう運びになりまして、では第1回ゲストが今私の目の前にいるんですけれども、多分出会いはもうかなり前なんですよ。多分4年ぐらい前にぶっちゃけ別企画のポケットの企画でちょっとお話ししまして、でまあそのご縁でそこのラジオ番組にもご一緒しまして、でまあいろいろその時に言葉を交わして、まあちょっと私が感じ取ったところだと、まあちょっと今のお仕事に満足してないんじゃないですか、うん、私こういうものですと、まあ名刺を渡しまして、でまあこっちの方にね、もうあなたさんにはとってもお似合いのお仕事があると思うんです。私ご紹介いたします。いいえ、お金は一切いただきませんよと、まあ、こっちの方にご招待しましたところ、もういきなりのスター扱いですよね。秋田先生ですよ、ね、ただ僕はその時にちゃんと国を指したんですよね、言いましたよね。
ただしこの一作品だけにしといてください。これ以上あなたの他の作品出てしまったら大変なことになりますよ
って言ったんですけどね、やっぱ人気者ですから、そりゃ第2作第3作出ますよ。もう天狗ですよ、もうはっきり言っちゃえばもうねえそしたらもうあとはもうこの流れだと決まってますよ。
いや、私の約束を破ってしまいましたね。もうあなたは一生サンクラブから離れられないんです。ダ
ーというわけで、おサンクラブから離れられなくなった男、本日のゲスト、いおりさんです。
はい、なんか紹介してもらうまでちょっと黙ってようと思ってたのに、いろいろ突っ込みどころがいっぱいあって、
いっぱい考えてきたよ俺いやー、なんていうか初めましてじゃないけど、お久しぶりで。
お久しぶりです。
そうですよね。
M3
で会って、で、M3 の前日ぐらいから、それ以来です。
懐かしい。
本当に。その後どうですか、お仕事の方は、いろいろと。
そうですね。まあ、いろいろとね、いろいろ飛び込んではいますが。
お仕事っていうか、なんかもう最近は、いおりさんの、なんで、全身というか、顔つきっていうか、ああ、いおりさん今こんなひげ生やしてんだとか、今眉毛こんな整えてんだとか、そっちの方ばっかりツイッター上で。
ね、まあまあ、そう、そうかもしれない。あんまり声系のことを今、なんだ、コスプレとかもやってるんで。
ね、いろいろ、そっちの方ばっかりがっていうばっかりでもないけど、ねえ、俺はだっていおりさんのおかげでゴールデンカムイに手出しましたからね。今までヤンジャンは今銀河英雄伝説しか見ない雑誌でしたけど、うん、だってもう俺北海道出身ですけど、北海道が舞台で、しかも新選組が出てきて、でアイヌの人が出てきてって、なんで俺こんな自分にいろいろハマりそうな要素ある作品読んでねえんだろうって。
ぜひぜひどんどん広めて、どんどんみんな沼に落としていきましょう。
行きましょう、ね、なるほど。だから最近ツイッター上でなんかそういうおっさんたちが温泉に浸かってる画像がいっぱい流れてきたんだけど、あ、これがゴールデンカムイなのかと。
ですね、本当に素敵なおじさまがね、いっぱいおっさんがいっぱい出てくる作品なので ね、おっさんクラブファンの方もね、きっと楽しんでいただけると思うのでね。で、なんかね、 ゴールデンカムイの宣伝になっちゃって
る。なっちゃいますけどね。だってね、俺それ以外だとあと銀河英雄伝説 の、 あの宣伝になっちゃうんで、それはまあ置いときましょう。これ以上漫画の話ばっかり知らないんで。ね、本題の方に行きましょう。皆さんからいっぱいご質問いただきまして。で、俺自身もこれの前におっさんラジオでいおりさんに、はいはい、これ聞くよっていうのを二つばっかり実は収録してきたんですよ。あ、それは後々聞きますんで。おそらく、こんなことなんで俺聞かれるんだろうっていうのもあるかもしれませんけど。
怖い怖い怖い怖い。
ということで行きましょうか。では、一つ目から行きますよ、
はい。
すごく今更ですが簡単な自己紹介をお願いします。じゃあ私から、はい、KK です。こういう声活動を始めて、かれこれ、もう、今40歳になってるんで、十何年になりましたね。もともと18の時に高校卒業して上京してきて、で、はい、養成所とか、あとそういうサークルみたいなのを始めて、まあ、一度25ぐらいの時に、挫折したんですよ。で、30過ぎぐらいからこういうパソコン上でそういう活動があるんだなっていうのからいろいろ始めて、で、それがまさか12年も続いてね、しかもね、今、ここ、いおりさんの前に俺の持ち込みのレコーダーがあるんですけど、多分、これ、ね、普通の40代はこういうことに多分2万3000円とか4000円とかかけないと思うんですけど、買っちゃいましたよ。いくらパソコンでなんかいろいろごちゃごちゃやってもノイズ取れないからってんで、そんな私ですよ。大事だから、もう一生使うもんだから、俺一生やるよって。どうぞ、いおりさん。
はい、いおりと言います。紹介か、何を話せばいいのかな。まあ、ね、ネット上で声活動をしたり、コスプレしたりこういろいろと楽しくやっているわけですが、
はい、
まあね、きっかけとしてはまあもう亡くなってしまったんですが、声部、
あ、
まあ多分 KK さんと出会うきっかけとになったーズフルボイスっていうのもそこで募集かけていて、そちらでね、まあそれまではそんな自分の声をでなんかいろいろ演じたりってそういうことがこんな気軽にできるもんなんだっていうか、そういう時代になってきたってことですかね。それでね、だんだんね、なんやかんやあってこんなことになっちゃいました。こんなことに、
なんやかんやね、
ちょっとちょっ
とすごい、そこの間が聞きたいのに。じゃあそこの間でいきなり俺の KK 質問を一つぶっこんでいきますけど、
はい、何でしょうか。
その今のいおりさんのいおりボイスが完成したので何歳ぐらいです？我々男性人ってその、はいはい、最初少年期から青年期になるときちょっと声変わるじゃないですか。低くなったり で、ね、ちょっとガラガラって時期が半年から1年とかあってから今の声になるけど、今の声が完成したのってのは、
今の声が完成、
もう高校時代からそんな
ことはないですね。どうなんでしょう。なんか声活動始めてからと今でもまた声は変わってる気もして、うん、なので正確にこの時期だってなんか言うのが難しいんですが、
まあ多分現在進行形でいろいろと影響を受けてるからポコポコ変わってはいると思うんですけどね。
そうですね、いろいろね、こうね、学んでいくとまたそこでね、演技の仕方とかね、いろいろ。
自分も10年やってると、その10年前の30運歳の聞いて、今の聞くと全然違って、むしろ、ああ、こんなに若かったんだなってしみじみする。
若々しいね、当時の声を聞くと。
ね、
今こんな若い声出せねえなって。
無理。で、そこにつながっていくのが次の質問。お互いの声の印象について教えてくださいってのが、
はい、
俺はもうその、ナチュラルに低い声出せる人がすごい羨ましいの。普段はこのぐらいで、ちょっとかなり、ちょっと潰したりとか、かなり潰して出してることが多いんで、もうね、普段から声の低い人がね、すごく羨ましい。
でも自分も普段のフリートークとかしてるときは、そんなに低くないと思っているんだけど、客観的に聞くと違うんだろうか。どうなんだろう。
いや、多分低いと思う。
低いんだ。
うん、 こうなんていうのかな、上から来る人と下から来る人だと間違いなく与井さんは下からグイグイグイって持ち上げるような感じの人だから。
ああ、そう言っていただけると、なんかこう、うん、昔はあんまり好きじゃなかったですけど自分の声がね。
いや今は
通りが悪くて何言ってるのか聞き取れないとか言われることが
多
か
ったので。大丈夫だ、今だってどんだけ愛されてると思ってんの。いっぱい売れてるよ。
ありがとうございます、
続いていきましょうよ、どんどんいきますよ、はい。おっさんクラブのシチュエーションボイスで演じた役について教えてください。多分お相手は知らない役もあるでしょうから、手取り足取り腰取り丁寧にお願いします。もう犬飼先生は今やった通りの先生で、原田さんは縄師と、もうプロですよ。プロでもう縛っちゃうのがね、得意な人で。で、今現在、杉山さんと進めてる、おもちゃ箱が、桐谷浩一。最初聞いたとき56歳。ついに俺、還暦間近の役を、そういう、なんだろう、ファンタジーものとか、ある程度年齢とかもう、どうでもいいやぐらいの、役とかでおじいちゃんとかはやったことはあるけど、こういうリアルな現代劇の設定で、そういう壮年の役をやるっていうのは、って。
ってのは、
そこ。ね、ここまで来たか俺。っていうのを今、進めてます。
はい。
はい。
というわけで、私ですかね。はい、ですね。まあ、先ほどというか、どっちになる、どういう順番でお聞きになるかわかんないですが、
はい、
月島さん、月島明人さん、イーゼルの向こう側という作品、これが、おっさんクラブのデビュー作になるわけですね。
はい、
こちらは、まあね、女性をカンバスに見立てて、あれやこれやしていく男の話なわけですが、まあでも初めてやった役にして、おっさんクラブでですね、
はい、
初めてやった役にして一番多分濃いキャラなんじゃないかなっていうのが、もう本当にね、とりとこうそこからじわじわとこう絡みつくような、そんな攻め方をするような方で、今でも一番インパクトが強い、キャラですね。でその次に出させていただいたのが、今度は、おじさま抱き枕という作品の、正田浩一さんという役で、今度は一変して本当にもう、ね、甘くこう優しくこうね、本当にね、もうね、ブラックコーヒーがね、こうゲロ甘になるほどのね、その
なんだろうマックスコーヒーかな。
そういう感じのね、もう本当に優しいおじさまで、失恋した、あなたを優しく慰めてくれる、そんな、作品になっているわけですね。
はい、はい。
でその次、現在進行形で、進んでいる作品が、かげろいという作品の鶴賀光介という役ですね。こちらはですね、ノーネームさ
ん
と一緒にやらせていただいてるんですが、冷徹な、弟の、鶴賀匠と、私が演じさせていただきました、鶴賀光介、この二人とあなたが、まあ、旧家のね、いろいろとこうね、ドロドロとしたね、
ね、
こう関係にこう振り回されながら、二人の男に翻弄されていくわけですが、まだまだね、完結していないので、これから、どのように、なってしまうのかが楽しみな作品ですね。
はい、お互い3作出て、で、先の2作は一人でどんどん作っていく役で、今回は共作でと。
はい、
ね、で、伊織さんは3作のうち2作がドロドロしてると。
ドロドロというかね、まあまあ。
そう、そういうポジショニングなのかな、あやねさんから見たら、ひものさんが書くと、伊織さんはドロドロだと。ひどい言われてる。で、ここからさらに、ご自分が演じたキャラの印象深いシーンなどありましたら教えてください。ですね、はい、犬飼先生はありがたいことに1、2、3と撮った後に総集編という形でさらにボーナストラックを撮ったんですよ。はい、で、これってのが、その、今までいじめてた女の子に逆襲されるっていう。逆襲されて、しかもその、 あの、菅野蝶を、菅野蝶を、うっとやられて、で、それを耐えながらその子に、もう、今までのことをなんか、私が悪かったみたいなことを謝りながら、早くトイレに行かせてくれっていう、もう、みたいな、なんかもう、なりながら、もう、なんで私がこんなことまでされて謝らなきゃいけないんだって、やって、で、なんとかって、で、だーっていう、まあね。
まさかそんな、そんな展開が待っていると
は。待ってたんです、ボーナストラックでは。
予想だに、ね、
あやねさんも多分ね、1,2,3 でやってきて、この人の適性が分かったから、で、周りからもその、そろそろこいつには何回お仕置きをみたいなのがあったんだろうと思うんだけど、まさか菅野蝶を自分がやられる立場になって演技をするってことになるとは思わなかったんで、もうそこは、なんだろう、お腹の痛い役をやってると、本当に自分もお腹が痛くなってきたりとか、なんか、ね、なんていうのかな、我々こういう役やってると、その、なんか、ってやると、なんか本当に頭の中でパーって広がってくるっていう、そういう、
なんかね、やっていくと、
ね、
共感というか、
なんだろうね、本当にそっちの方に、体が入ってくるだろうね。どうです、これまで3作でそんな、シンクロ、一番シンクロした役。
シンクロした役。やっぱり月島さんなのかな。なんかですね、まあ、月島さんに限らず、おっさんクラブに入っの作品やってみて思ったのが、なんかまあ撮っていくと、まあもちろんこう言い間違えたり、こう閉じたりもあるんですが、はい、なんかエロシーンになると途端にそのね、自己リテイクが減るっていうのがあって、おっさんクラブ作品の中で。
そっちの方はスラスラいける。
多分そこに入るとなんかスイッチが入ってくるのが、すごくノリに乗ってくる感じがこうね、その中でも月島さんはかなりねこうねねっとりしているので、なんだろうね、こう普通の絵とはまた違う、こうもっとその上位に位置するなんかこう目を見てはいけないものをやってるようなこう感じっていうんですかね。
何なんだろうね、その、あの、女性が演じる男性向けのそういうボイスものとはまた違うのかな、その我々もまだ捉えきれてないし、
ね、
あの、みな、聞いてくれてる皆さんもどうやって聞いてくれてるのかな、とかっていうのがあるんで、ただ、やっぱり特性はあったんだね、じゃあ、こっち側、こっち側の、いおりさんこっち側の特性があったと。
だったら嬉しいですね。
ねえ、なんか昔もそんな漫画あったでしょ。本当は自分はあの甘くてスイートな歌を歌いたいんだけど、あの実はデスメタル系のこのバンドのね人で、そっちの方の特性の方がめちゃめちゃあったっていう映画にもなったけど、そんな感じで。いやーってことはもうお互いもう離れられないんだよきっと、大阪からもうしょうがないよ、もうこの道を突き進んでいくしか。結構ね、たまにおっさんクラブのその宣伝とかで、
はいはい、
販売サイトとか辿っていって、なんだろう、ライバル会社、会社ではなくライバル サイトとか見てると、他のところはなんか比較的若いキャラにそんなことさせてんのかなとか、うん、若いキャラがなんかやられてるっていうか、そういうのが多いけど、ね、やっぱおっさんの需要はまだこれから広げていけばあるのかな。
きっとこれから
ね、
うん、なかなかそう、ね、作品自体が少ないからきっと、ね、そういうのが好きな方は、ね、もっと増えてくれって思ってると思うんですよ、
ね、まあ、増えてったところはどんどんサンクラブが本家としてぶっ潰していきますよ。いおりさんがぶっどんどん喧嘩売っていきますよ。きっ と
どんどん盛り上げていきましょ
いきましょう、みんなでね、みんなで、
ね、
はい、続いていきましょう。ご自身は、シチュエーションボイスで演じたキャラと似ているところなどありましたら教えてくださいということは、月島先生と、月島さんと似てるところとか。
ないです。
ないんだ。じゃあ、これ、他の二人とは。
他の二人もな、こう、なんかこう、な、自分とはかけ離れた存在っていうか、まあまあまあ、似てるところ、そんなな、正田さんみたいにそんな紳士でもないし、ね。
ないんだ。
まあ、ねえ、鶴ヶさんみたいに、でも鶴ヶさんみたいなね、優柔不断なところはちょっと あるかもしれない、ね、なるほど。
じゃあちょっと次の質問とも重複してくるんで、正直言ってご自身が演じているキャラ三役どう思います、
どう思います。
どう思います。こういう なってみたいとか、ちょっと自分には考えられないとか。
自分なってみたいとは思わないですね。もうぶっちゃけちゃうと、まああのね影でこう見て、わあすごいことしてるなって楽しむ分には。いいかなとは思います。
横から見る分にはね、横から、うん。そこは俺も同じ。なかなかね、その、
まあまあでも、翔太さんみたいな人になれたらいいなという願望はね、あんなね、こうね、相手をね、こう、相手に優しくして、その気持ちに寄り添ってあげられるような人にね、慣れたらいいなとは思います
か
ね。
なかなかね、難しいですよ、今の世の中。ね。で、自分はどうだろうな、もう、ね、まあ、犬飼先生みたいに別に学があるわけでもないし、原田さんみたいにそういうプロフェッショナルでもないんで、ね、で、木谷小一さんみたいなね、そういう財力があって、で、なんか裏でいろいろとやってるみたいなこともないんで、まあ、でも、どうだろうな。でも、多分、いつまで経っても、若い子とつながりは持っていたいっていうのはあるかな。まあ、正直、この声の活動してなかったら、俺多分、10代とか20代の女の子と全く接点持ってないと思うんで。もう今はただの、40歳のタクシードライバー兼、ネット声優なんて悲しいことに
悲しい、
ねえ、だってほらよりさんはね声の他にもコスプレやったりやっぱり女の子はキャキャ言われるでしょきっと。ないあのねえ なんとかだのあのボスのあの格好してたら女の子から写真撮らせてくださいとかってなかった今まで。
ああまあまあまあいろいろとねコスプレしてるとね、
ねえ、
まあでもコスプレの方もねやっぱりおっさんキャラやるのが好きなので。
そこはもうやっぱ若いキャラじゃないんだ。
まあね若いキャラはね、そういう若い子がね、まあかっこよくやってくれるんで。
やってくれますよ若い子がね若い子がやってくれますよちゃんと。
ねもうね声とかもね若い役はねもう若い子がねこうかっこよくやってくれるんでね。
なんかだんだん悲しくなってきた。違いましょう。ちなみにそのどうでしょうそのおっさんクラブと関わる前と後とだと。どうよね月島さん聞きましたとかって直接なんか来たりとかってのは。
ああ、そうですね。結構ツイッターで繋がってくださった方とかで、結構ね、コスプレで、繋がってくださった方も、それを聞いて、作品聞いて、聞きましたって言ってくださる方がいたりして、そういうふうにこう、なんかね、繋がりができるとすごく。嬉しいですね。いいね。
コスプレでね、ああいう格好してる人が実は裏でこういうことをやってたって。なんだろう。どっちから入ってった方が本当のいおりさんを知れることなのか。声から入ってコスプレのいおりさんを知るのか。コスプレのいおりさんを見てから声の方入っていくと、どっちの方が真のいおりさんなのか。
どっちも真のいおりさん。
どっちもね。いやいやいや、まあ、まあ、どっちもいおりさんですよ。もう、間違いなく。
はい。
というわけで、次行きましょう。ね。おじさま抱き枕はともかく、おじさまキューブはとにかくハードな内容が多いです。本当に多いですよ。もう、
そうですね。
もう、あやねさんがやりたいことですから。言います。この際なので本音を言っちゃいましょう。今ちょっと言ってない気がするけど、本当はこんなのできねえよと思ったことはありますか？
できねえよってのはないです
ね。まあね、もらった以上はやりますよ。
でも、まあ。こう他ではなかなかね演じることできないようなね
ないね
バンバンいただけるのでね、それは本当に勉強になるし、もうもっと来ていいんやでっていうなんかね、いらんこと言った。
いやいや今あやねさん聞きました。
あの今のピーピーって入れ
いやいやいやこれだってもうねえまずだってこれうちのねえあやねさんにまずチェックしてもらってからだから、おじゃああやねさんは多分ここすごい立てるよもっとやりますってところ
きっとエコーとかかけて、もっとやります、ね、もっと来ていいんやでっていう。
大変だ。
すごい強調されちゃう。
ね、ということで、まあ、結論としては お互いできないってことは
できないことはないでしょうね。
ね、多分もらった瞬間に、うっとか、これやるのって思うけど、やります。うん。
やっちゃえば
もうそれが役者なんで、きっと。うん。 続いて、お互いが演じるキャラでこのキャラちょっと演じてみたい、お友達になってみたいなどありますか。あとね、おじさま抱き枕、俺まだ出てないんで、だから、いやただ、今確かいおりさんともう一方の作品、サンプルで聞いたんですけど、あ、なるほど違うなと、俺が多分ああいう甘い優しい役をやろうとすると、すごくうさんくさくなると思う。嘘くさくなると思う。俺そういう優しさとかは多分ね、わずかにしかないから、きっと。かといってそんなにド S な人間でもないですよ、私は。ということをちゃんと付け加えて。どうでしょう、なんかあります？
友達になれそうなのは正田浩一さんぐらいしかいないかな。
うん。
おじさまキューブ系でむしろ友達になれそうなおじさまっているんですかね。
ね、皆さんいろんな方向に尖った人ばっかりなんで、なかなかね、そっちの方に進もうと思ったらかなり自分いろいろ切り捨てなきゃいけないと思うけどね。
いろいろこういけない沼にそのまま引きずり込まれそうな。ね、
多分、まずその皆さんが集まってるオークション会場に行こうと思ったら、相当な地位を手に入れて、かつ、相当な性癖を持ってないと多分、参加できないと思うんだけどね。
肩を並べる位置にもまだ行けてなかった。
難しいと思うね、きっと。ねえ、もうね、次行きましょうか。この話題は多分続けていくとね、多分俺はね、きっとそこの域には達していけないっていうしょぼーんって感じになっていくと思うんで。ねえ、こんなキャラとかシチュエーションをやってみたいなとかありましたらぜひ。
シチュエーション。
ね、じゃあもうざっくりと、はい、もしいおりさんと俺が共演するとしたらどういう関係になるかな。その、
ね、
共演の第一作で怪盗家のノーネームさんと杉山さんは兄弟、はい、で今現在おもちゃ箱やってる自分だと杉山さんとはおじとおいっていう。
どうなんでしょうね。
ねえ、
この。かげろいも兄弟なので、
うん、
この後、新しく関係を。
ね、また新たに。
考えるとしたら。
この二人やるとしたら。
なんでしょうね。
ねえ、兄弟。
兄弟
か。ねえ。
でも別に血のつながりがなきゃいけないって
わけでもないし。ねえ、むしろその、今まで出てきた、こっちのライバルキャラみたいな。ね、原田さんのライバルキャラでもいいし、
うん、
ね、月島さんのそっちのライバルのキャラでもいいし、ね、
なんか今までの作品につながるような、
ね、そういうのでも、ね、そしたら俺多分イゼル買ってこんな役やってたんだなって、サンプルだけじゃ多分つかめないんでちゃんと聞かないと、ライバルキャラやるんだったら、ね、きっと、大変。それぐらいちょっと仕込んで。
そうです
ね。ね、今どうです？ノーネームさんと共演してて。
そうですね。どうっていうのは。
その、自分なんかだと、その、結構その、もらった、まずその位置もらって、聞いて、はい、ああ、杉山さんはこういう感じで行くんだなって思うと、自分はその、結構当初こうやろうって決めたのを、結構クイクイッと変えちゃったりとか、うん、相手の出方に合わせて、結構、またキャラを変えていくっていうか、作り直していくってこともあるんで、
最初そもそも、この、どっちがどの役やるかって多分まだ決まってなかった
ん
ですよ。で、あやねさんから、
うん、
なんかこんなのとこんなのがあるんですけどってかなりふんわり聞かれて、
おや、
どんなのやってみたいですかって聞かれて、
うん、
そこでまあこっちがにちょっと興味ありますって言ったら、それで今回まあ兄のちょっと病弱で奥手でっていうような、
ほう、そっからスタートなんだ。
そっからだったんですね。でその後まあその位置を聞かせていただいて、でまあ弟役のぬめさんのお声聞いて、ああこれは、うん、このキャスティングで良かったんじゃないかっていう、
ね、
すごいもうぴったり来てて、ね、そのあの声はなんか前回のね、自分がや ったラジオでもね、結構ネムさんの声ええわってこういろいろとこう漏らしてたんですけど、
ほうほう、
あのね、響く、もうズンと響いてくる感じのお声がね、
ね、
そ
うなんですよ。ちなみにあの次回のこのおじさまトークは、はい、あのノーネームさんなんですけど、なんかノーネームさんに聞いておきたいこととか、
聞いておきたいこと、そうですね、まあ、そうですね、今回、まあ、共演させていただいたので、弟くんどうですかってこうなんか印象とかをちょっと聞いてみたいですね。
なるほど。じゃあそれの答えはあの次回ノーネームさんに聞いておきますよ。
お父さんじゃない、兄さん、兄さんどうですか。
ね、
こんな兄さんどうでしたかって、
ね。そのうちこれ一堂に揃ったらどんな作品になるんだろう。本当になんかもう大乱闘スマッシュなんとかみたいなことみんながみんなキャラのぶつけ合いになってって。
血で血を洗うような。
ね、多分だ、ね、3、4人ぐらい落っこって、奈落の底に落っこっていくような作品になると思うんで。
終わった後には屍が。
先に言っちゃったのこれ、一緒に演じてみたいキャラとかシチュエーションとかあれば教えてください。多分、もうライバル関係ですよ。もうこれは。もう、むしろ、もう、俺、こっちとして、多分兄弟でやっても、きっともう、兄より優れた弟はいねえぐらいの、もう憎しみが湧き出るぐらいのライバルキャラですよ、きっと。
そうですね。仲良くはなれないでしょうね。
ね、きっと。ね、もう、もう仲良くなれない多分、いおりさんに銃を持って襲撃をかけた俺が、顔半分ボコボコにされて、仮面を被らなきゃならなくなったから、多分、もう嫌いになってるんだと思うんです。そしたらもう、いろんなところで悪さして、俺がイオリだーって、俺がおっさんクラブのイオリだーって、胸の7つの傷を、もうやめよ、この
悪
い噂をどんどん流していく兄弟子っていうことでね。いけません、いけません。
怒られちゃいます。
ねえ、練習やると。最後に、あ、これが最後になっちゃう。じゃあ、ここで俺のもう一つの質問を、あと間に入れといて、
はい、
ですね、何のことはないんですけど、うん、物心ついて、一番最初に見たスーパーヒーロー戦隊ものって何マン、何レンジャー？
最初に物心ついた時、ですね、10レンジャーかな。
10レンジャー？
ええ。
ああ、その世代になるんだ。
結構古い記憶で見た覚えがあるのはそうです。
うん、そうか、10連ってことはもう俺とはうんさいぐらい違うんだな、きっと。で、ぼやかして言うけど。うん、10連ジャーが多分あの、6人目の戦士っていうのが出てきた一発目だと思うんだけど。
うん、内容は本当にもう。
あ、もうそのぐらい過去の記憶なんだ。
そう、あれって何年だった？
ね、もう。
そこから遡ると多分。
情報連は、だから平成、昭和、とかそんな境目ぐらい、多分平成かな？
平成多分入ってる
んです、ね、うん、
自分あ生まれたのがちょうど昭和の終わりぐらいで、
あ、なるほど、
もう年がバレる
ね。ちなみに俺が昭和だった時にはそのいろいろそのなんだろう、あの履歴書とかを初めて書かなきゃならなくなったぐらいの年なんで、
なんか
受験とかで、うん、
なかったんだ。
だからもうね、めんどくさかった。その、すごい、端会議で、60何年で、平成何年っていうのがね、なるほど。10連チャーか。これ多分、ノーネームさんとか、杉山さんとかに聞いていくと、どんどんまた、後ろになってくるのかな。
あ、毎回聞く感じです。
毎回。これはもう毎回聞いてくんで。うん。ライダーとかウルトラマンは、そこそこなんだよね、本当に。もう、それはずっとヒーロー戦隊ものばっかりの人間なんで。で、最後の質問に行きます。
はい、
最後にこれを聞いてくださってるユーザーさんにコメントをお願いします。はい、どうでしょう。ね、これを聞いてる人が、ね、いおりさんにこんな一面があったなんて、すごい嬉しいっていうのが、ショックです。もういおりさんのファンやめますなのが、ファンやめますってことはないと思う、きっと。うん、こうお茶目な人ですよ。とっても、うん、どうぞ。前振りしましたんでどうぞ。
あ、なんかこうハードルを上げられた。めちゃくちゃ。ですね。まあこうね、うん、何喋ったらいいか真っ白になっちゃったけど。まあでもこうここまで ついてきてくださって、ありがとうございます。きっとこれからもすごいとんでもないね役とかをいただいて、いくとは思いますが、頑張ってついてきてください。ね、頑張って演じていきますし、これからもどんなね、試練じゃねえや。
そう、試練。あやねさん聞きました、今。あやねさんの台本のこと試練って言いましたよ、いおりさんが。
いや、
どうぞ言い直してください。
試練をこう、ね、乗り越えてこそ、一皮むけたいおりになっていけると思うのでね、これからもどんどんね、遠慮なく、やっていただいていいので、頑張っていきたいと思いますので、はい、
自分でも追い込んでくよね。
どうしような。
ね、これは次回作というか今の作品もこれ期待ですよ。多分こういうのがあやねさんの耳に入るとすぐ作品にフィードバックされますんで。
ね、なんか今日は失言ばっかりな気がする。
いやいいんです。そういうもう自分から落とし穴にはまっていくスタイルは受けますよ。今の世の中。
そうですね。ね、もう。どうにでもなれの精神でやっていきたいと思いますので、これからも、はい、頑張ってついてきてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ね、おじさまキューブは、まあ、言葉だけかもしれないし、本気だとしたらもう本当に涙もんなんですけど、その、あやねさんからは、このおじさまキューブは、KK さんに、出てもらいたくて作ったレベルですってことを言っていただけた以上はもう、
これ
はもうどこまでも行かなきゃ。ね、そらもう、
骨を埋める。
ね、
覚悟で。
菅野町だろうが、井のカメラだろうが、もう何でもこいでやっていかないと申し訳ないんでね、行きますよ。ただ、まあ、多少なりとも道連れは作っていきますよ。一人で進むには危険な道なんてね、もう、二人でも三人でもいいから、どんどん道連れを連れて、進んでいきますんで。どうか、皆さんも楽しく、そして、なんていうのかな、楽しんで、感じて、もう全身でね、もう受け止めていただけると嬉しいです。
五感でね。
ね、五感で聞いてくださいよ。おじさま気分を。というわけで、本日のおじさまトーク第1回ゲストはいおりさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。